菩薩の道を行じてまさに差別することを召しと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、御所をお持ちの方は御所の1427ページの、最初から読みます、持ってない人は聞いててください。はい、裏本御所の最初から、後ろ3行目まで、読みます。はい、裏盆御所米一俵やい米売りなさなすび等仏前に捧げ申し上げ将来おわんぬ裏盆と申し候のことは仏の御弟子の中に木蓮尊者と申して車輪四つに並びて知恵第一神図第一と申して趣味千里日月の並び太陽に左右の神のごとくにおわせし人なりこの人の父おば吉仙獅子と申し母おば正代女と申すその母の剣丼の戸賀によって垣戸に落ちて将来死を目連尊者の救い多忙よりこと起こりて候その因縁は母は垣戸に落ちて嘆き将来ども目連は凡夫なれば知ることなし幼少にして下道の家に入りしだ十八代経と申す下道の一切経を習い尽くせども未だその母の聖書を知らず、その後十三の年、シャリオツと共に、釈迦仏に参りて御弟子となり、見楽を断じて諸家の商人となり、修悪を断じて荒勘となりて、三名を備え六通を得たまえり天元を開いて三千大千世界を妙境の影のごとくご覧あり屍大地を見通し三楽道を見ること氷の下に僧侶魚を朝日に迎えて我らが通し見るがごとしその中に垣戸と申すところに我が母あり飲むことなし食うことなし川は緊張をむしれるがごとく尾根はマロキ石を並べたるがごとし頭はマリのごとく首は糸のごとし腹は大海のごとし口をあり天を合わせて物を超える形は上たる昼の人の顔を陰るがごとし
戦場の子を見て泣かんとする姿、飢えたる形、例えを取るに及ばず、いかんが悲しい仮剣。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
本日は裏盆への法要にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人の法を信ずる志によって先祖代々個人の成仏を願われ、お塔婆を建立され、独教正代お昇降をいただき、誠に尊くありがたいことと存ずる次第であります。裏盆への法要にあたりまして、裏盆に関するお話をさせていただき、今まで以上に新人の心、先祖供養の心が深まるようになっていただきたいと思います。その前に連絡として、来月の9月の22日は秋のお彼岸への法要があり、同じく9月の25日には第36回目の三宝院のご信者さんの総会、法華経総会がありますので、全員参加をして三宝院の現状を知り、将来を考えていただきたいというふうに思います。さて、お盆の正式な日というのは7月の15日で、一般にこの7月の15日を新盆というふうに呼び、8月15日は旧盆というふうに呼びます。東京、横浜、千葉、埼玉、静岡等では7月15日にお盆をします。これは商業を中心にしていた町と、静岡はこの徳川家康が江戸に城を建てる前にいましたので、そういう関係もあってこの静岡も新盆の地域に入ります。で、商業を中心にしていた町と田畑を中心にしていたところのこの郡部で分けられまして、1ヶ月ずらすという昔の人の知恵でその土地の風習になっているわけであります。ですから土地によっては7月15日の新盆も8月の15日の旧盆もどちらのお盆もする地域もあるわけであります。で、8月15日はもう一つは第二次世界大戦の終戦記念日、敗戦の日であります。1939年の9月から6年間、世界で600万人の人々が戦争で亡くなり、またその他にもユダヤ人の殺戮は150万人、一説には400万人亡くなられたという説もあります。そういう多くの人々が亡くなり、たくさんの人々の人生が破壊されたわけであります。三国同盟のイタリアは1943年昭和18年9月8日に無条件降伏し、1945年5月7日ドイツが無条件降伏し、1945年7月26日ドイツ東部のポツダムでポツダム宣言が昭和20年に出され、アメリカ、中国、イギリス、ソ連は日本に対して無条件降伏を勧告し、軍国主義的指導勢力をなくすこと、戦争犯罪人を厳しく罰すること、連合国による占領統治、領土の制限、つまり植民地化していた国を戻すということ、日本の徹底した民主化の要求、財閥の解体、農地開放、女性参政権、新しい法律の制定、教育改正等々。日本はこの条件をポツダム宣言で話されたところの突きつけられた条件を完全に無視したために8月の6日に広島、 8月の9日に長崎に原爆投下、広島20万人、長崎10万人の死者、それから8月9日にはソ連の参戦により、8月14日にポツダム宣言を受諾しますけれども、この広島長崎の原爆投下以後、連合国は日本への、特にアメリカですけれども、この日本へのこの爆撃っていうものを中止していたわけですけれども、ポツダム宣言を日本が受諾しないということで、8月の14日、8月の15日の未明2時3時に至るまでこの空爆がされて、この8月15日の終戦、敗戦の日に、この空襲によってたくさんの人が亡くなるという、この不幸なことが起こるわけであります。そして8月15日、玉音放送により敗戦を認め、国民に伝え、翌年1946年昭和21年1月1日元旦に、天皇が神ではなく人間であるという人間宣言をしたわけであります。こういうような追い詰められバタバタになった時、ちょうど8月15日の浦盆の日を敗戦の日に選ばなければならなかったのか、巡り合わせなのか、この日に重なっているということは、私たちは戦争という人間の一番残酷な行為と、命がゴミくずのように否定され、人生も人格も全てが戦争のために否定され歪められていくという命の在り方も、この日に考えなければいけない日が、この8月15日の裏門へであるということを、よく私たちは心に留めて考えていかなければならないわけであります。アメリカがお盆の8月15日のこの日に敗戦をしようとか、日本政府がこのお盆という日がちょうどいいからこの日にしようとか考えたのではなくして、一日一日、刻一刻一刻とポツダム宣言を受け入れるか、敗戦を認めるか、無条件降伏の内容とは何なのかと、息の詰まる状況の中で、原爆や空襲や爆弾や機銃掃射、上、病気になっても薬を与えることもできず亡くなっていった人たちの魂を供養する裏盆への日に、ストンとこの8月15日に落ちることによって、敗戦の日が8月15日に定まったわけであります。私たちは毎年この人間のエゴイズムの極致で起こる戦争の残酷さの上に今生きているということを考えていかなければならないということが言えるわけであります。それからこの日本の中でも、この近畿地方からこの中国地域、この西の方にこの渡って、この盛んにこの行われている、昔から行われているこの行事に、この裏盆と同じ時期に行われるところのこの地蔵盆という、この盆がついてこの似ているということですけれども、このお盆というのは、皆さん方の家にあるお盆ですよね。分けて、下に皿という字が書いてありますけれども、食べ物として、仏や人に差し上げるときにこの乗せるものをこのお盆というふうにこの言うわけですね。ですから、裏盆の盆も地蔵盆の盆も、その供養のこの品をその盆に乗せるということ、その供養というその志を表して盆というふうにこの付けられているわけであります。ですから盆というものがついているので、同じ時期にやるので同じものだと思っている人たちがこのいるんですけれども、裏盆と地蔵盆は全く違うものであります。地蔵菩薩の縁日、縁日というのは神や仏と衆生が一番強く縁を結ぶ日、その日にお参りすると特に御利益があるというふうにされる日のことを縁日と いうふうに言うわけですけれども、地蔵菩薩は釈尊が亡くなって56億7000万年未来に弥勒菩薩が世の中に現れるまでの間、全く世の中には仏がいなくなってしまうために、その間を救済する、その間の時間をの衆生を救済する菩薩として、この地蔵菩薩がこの世の中に現れるんだということが、この仏教の中において説かれているわけであります。ですから弥勒菩薩の身代わりで地蔵菩薩が世の中に現れるということで、地蔵信仰というのは身代わり信仰ということにされているわけであります。身代わり信仰ですから、よくこの子供がこの流産して亡くなったとかいうときに、水子地蔵だとかですね、それから水の事故で亡くなった時とか、交通事故で亡くなった時に、その現場にお地蔵さんを建てたりこのするわけですけれども、そういうこの身代わり信仰、その苦しんで亡くなった人のこの身代わりに、この地蔵にその苦しみというものを受け止めてもらいたいという、そういう考え方のもとにこの地蔵を建てたりするわけであります。そういう考え方のこのもとに、この地蔵信仰というものがこの世の中にこの広がってこのいった、苦しんで亡くなった子供の苦しみを身代わりしてくださいという考え方からですけれども、現実には身代わりは誰もしてくれませんし、身代わってもらうはずの子供はもう先に亡くなってしまっているわけですから、どんだけ後でその地蔵を建てて供養したとしても、それは全くかなわないことだということになります。で、その地蔵菩薩の縁日が8月の24日で、裏盆へと抱き合わせで同じように考えて世の中で行われているわけですけれども、地蔵は今言った水子供養とか交通事故とか水難とか、そういう時のこのその身代わり信仰というものにこの理解されて考えられて世の中に広がっていって、そして特に地蔵は子供を守るという、その身代わりの考え方から、地域の地蔵に新しい服や赤い帽子を入れ替えたり、おしろいを塗ったりして、子供中心の子供の成長を願う、そういうお祭りをするわけであります。ですから地蔵の信心、修行の中身というものは全く何なのかということを世の中は知らないで、その地蔵というものが苦しみを身代わりしてくれるという考え方のもとに、この世間の人たちはこの地蔵盆としてその供養を子供を中心に行っているわけであります。弥勒菩薩も56億7000万年、お釈迦さんが亡くなってから56億7000万年過ぎた世の中を救うというふうに言いますけれども、まだお釈迦さんが亡くなって3000年ぐらいしか経ってませんから、ですから56億っていうのはもうはるかにその未来のことであります。じゃあ弥勒菩薩は何をもって救うのか、地蔵菩薩は何をもって子供を助けるのかということを、大聖人様は全ての仏の中身、悟った中身、悟った法というものはみんな南無法蓮華経なんだと、弥勒菩薩が助けるとか地蔵菩薩が助けるじゃなくて、弥勒菩薩の悟って、弥勒菩薩が世上を救うための法は南無法蓮華経しかないんだと、地蔵菩薩が悟るところの法は南無法蓮華経しかないんだと、地蔵菩薩を拝んだり弥勒菩薩を拝んだり観音を拝んだりしてもそれは何の意味もないんだということを大聖人様は説かれているわけであります。ですから世の中の風俗習慣になってしまっているような、そういう地蔵盆のこの考え方も、また裏盆の考え方もそうですけれども、一般世間の考えるところの裏盆の考え方というものではなくして、この南無法蓮華経の法というものを中心にして
それらのことを考えなければいけないと。仏が助けてくれるところのその手立てというものは何なのか、その仏が助けるんではなくして、その仏が持っているところの法という、南無法蓮華経の法というものこそが中心なんだということを大聖人様は私たちに教えてくれているんだということをよく改めて考えてもらいたいというふうに思うわけであります。さて、裏本の話になりますけれども、裏本経というお経はお釈迦さんの説法の中の法灯経に位置する低い教えで、一般に般若心経というお経は世間の人たちはありがたがっていますけれども、般若心経は一番最高の私たちが信じている法華経の一つ下の教えで、法灯経はその般若心経のまた一つ下の教えであります。つまり法華経より二つ下の内容のお経がこの法道経のお経で、その法道経のお経の中に裏本経というお経が説かれているわけであります。なぜ法華経が最高の一番の教えかというと、法華経だけが真羅万象すべての命は仏になる資格があり、一切の仏が悟った一切至上成仏の法である南無法蓮華経の法を信じ修行する者は誰でも仏になることができるということを説いているのはこの法華経しかないのであります。般若心経にはそのような内容は全く説かれていないのであります。ですから般若心経をどれだけ写経し唱えても、自分の成仏、先祖個人の成仏には何の役にも立たないわけであります。さて、裏本経というのは法華経よりも2つ低い教えですけれども、命のつながり、仏法の大切さということを説いていることに関しては大事なことですので、日蓮大聖人様は手紙の中に引用されて示されているわけであります。昔釈尊の弟子に木蓮という人がいました。一生懸命師匠の釈尊の教えを信じ修行していたところ、修行の副産物として神通力という現代の言葉で言うと超能力を得ます。木蓮はこの超能力を使ってもう亡くなってしまっている自分を産み育ててくれた優しいお母さんが永遠の命の営みの中で今どうしているのか、この神通力を使って探してみたいというふうに考えます。普通の人間は刀や拳銃を持つと動物や人間に向かって使ってどれぐらい破壊力があるのかを試したくなる心をみんな持っています。だから刀や銃は持たない方がいいわけであります。そしてそういうものを持つと良いことには使わないで自分にとって都合のいいことに使おうとするものですけれども、木蓮は自分の母親を探すために神通力の力を使って母親を探すわけであります。自分をあれほど大切に可愛がって育ててくれた優しいお母さんだったから、亡くなってもさぞいいところにいるだろうと考えて、仏の世界、菩薩の世界、円覚の世界、声聞の世界と上から順番にくまなく探していきますが、母親はいません。天上の世界にも人間の世界にも修羅の世界にも畜生の動物と同じ世界にもいません。一番最低は地獄の世界ですけれども、その一つ前のガキの世界に飢えて首が細く腹がパンパンにボールのように腫れ上がり、痩せ細ろい、着るものもなく裸で全部の骨格が浮き出るような見る影もない母親の姿を見つけるわけであります。このガキ界というのは食物、衣類、家、貴金属等の物欲、名門名利の有名になりたい、権力を持ちたい、肩書き役職地位を持ち、人を見下げたい、人を力によって支配したいという権勢欲に心が支配された者が行く先がガキ界であります。こういう心は私たちの心に多かれ少なかれみんな必ず持っていますから、 私たち誰もが地獄、ガチ界に行く可能性を命の中に持っているわけであります。この上で苦しむ母正代犬にお腹いっぱい食べさせてあげたいと考え、神通力で食べきれないほどの食べ物を、この食べ物を求めてさまよう母の目の前に送り届けます。母親はなぜ、誰が、何のために突然落とし物のように目の前に食べ物が現れたのか分かりませんが、ありがたい、独り占めしようと、同じガキ界で同じように飢えで苦しんでいる者が食べ物を見て甘いものにたかるアリのように集まってきますが、その集まってくるものを殴ったり蹴ったりして一かけらも与えようとしません。そしてその食べ物を口に入れると、なんと食べ物は火となって母正代女の体をじりじりと焼き、母は転げ回って苦しむのであります。神通力で子供の木蓮は、母親がどんなに喜んでくれるだろうとガチ界の様子をテレビを見るように見ていたら、自分の送った食べ物を食べたことによって苦しんでいる姿を見て驚き、慌ててその火を消そうと水を送ります。母はその水を取って飲みますが、その水が油となって火に油を注ぎ、今まで以上に苦しむ。母の姿を見て木蓮は、自分の神通力は何の役にも立たないところどころか、ガキ界で苦しんでいる母をより以上苦しめる結果を招いていることに絶望し、師匠の釈尊のところへ相談に行きます。私が得た神通力は新人修行の賜物であり、何か悪いことに使おうとしたのでなく、私を愛し私を育ててくれた母を探し母を助けようとしただけなのに、なぜ母が死ぬことよりも苦しいのではないかと思える苦しみを得なければならないのでしょうか。どうしたら母を救ってやることができるのでしょうかと聞くと、釈尊は、木蓮の母正代女は確かに木蓮にとっては最高最愛の母であった。しかし木蓮に対する愛情と自分に対する愛情が一番大切で、そのためには他人に対する愛情、他人を大切にする、他人に施しをすることを一切しなかったため、今ガキ界に落ちて他人から受けた施しを受けることができなければ、どれほど苦しんでいけなければならないのか身をもって報いを受けているのである。キリスト教文化では愛、ラブというものは最高の人間愛と考えますけれども、仏教では愛というものは迷いの心であるというふうに説きます。愛は必ず迷い、執着、未練、嫉妬を生み、自分は愛だと思い込んでいても相手には迷惑で苦痛であり、最後には殺人事件まで起こす人が出てきます。最近のストーカー殺人事件などはそういうものであります。恋する人は、世界は二人のためにあり自分のためにあるように、自分を子供への愛、子供を自分を中心にして世の中が回っていると考え、わがままな勘違いをしてしまいます。子供への愛が深くなり、子供を自分の思うように形にはめて育てようというふうにしたり、甘やかして人間としてダメにしてしまうことが世の中には愛という言葉のもとにたくさんあります。愛は自分にとっては善でも、自分の愛を守ろうとすれば他人の愛を裏切ったり傷つけたり否定するのであります。ですから仏教では、愛というのは自分の心を中心に考える迷いの心であるというふうに説くわけであります。まさしく木蓮の母正代女の木蓮への愛は、そういう自分だけ良ければいいという、子供だけ良ければいいという迷いの愛であり、木蓮もそのことに気づいていなかったわけであります。この生き方の報いとして、今ガキ界で報いを受けているのに、母だけを救い今だけお腹をいっぱいにしてあげようとする減税利益目的の神通力では、母をガキ界の苦しみから救うことはできない。 今だけお腹をいっぱいにして満足させたいのか、ずっと続く苦しみから救いたいのか、どっちだと釈尊が木蓮に尋ねると、木蓮は自分の浅はかな考えに気づき、どうしたら母を長くガキ界の苦しみから救うことができますかというふうに尋ねるのであります。すると釈尊は神通力を捨てて食べ物だけを送るのではなく、法によって供養し、法に対して食べ物を供養することによって、母自身が自分でなぜ自分はこのように苦しんでいるのかということに気づき、二度とそうならないような生き方に改めて、初めてその苦しみの世界から抜けることができる。自分中心の欲望の生き方から法を中心にした生き方に改めることによって、他人から助けられるのでなく、自分で自分を助けなければ何度でも今の苦しみを繰り返さなければならないんだ。7月15日は雨季の間は寺院の中だけの修行で、外に出て修行することができない期間が明ける日なので、この明けの日に釈尊を同志として、普段一緒に修行している仲間の僧侶を実家に木蓮が願子となって招き、お経を読み、その供養として食事を振る舞うことにより、母はとりあえずガキ界の苦しみから逃れるのであろうというふうに言われ、木蓮はそのことを実行するわけであります。お盆は世間では地獄の釜の蓋が開く日だとか、迎え日、送り日に象徴されるように亡くなった人が帰ってくる日だと言いますけれども、法華経の南妙法蓮華経の教えから言えば、これらはみんな子供騙しの嘘であります。亡くなった人が生きているもののために注いでくれた愛情のために苦しんでいるかもしれない。その苦しみから救うためには、神通力もお金も権力も肩書きも何にも役に立たない。正しい法に対する正しい信心修行、亡くなった人のために心を込めて南無法蓮華経のお題目とお経を唱えるということが、一番亡くなった先祖個人への愛情に報いるために必要なことなのであります。南無法蓮華経の教えは、阿弥陀如来や釈尊や大日如来、薬師如来、観音、弥勒といった仏や菩薩に、亡くなった人も含めて救ってください、助けてください、守ってくださいとすがりつく教えではありません。それではガキ界で苦しんでいる母に食べ物を送って、その時だけ救ってあげることと同じであります。南無法蓮華経の教えは、この世の中は特別な神や特別な仏が作ったのではない。天皇が日本民族の源で先祖であるとか、自分の家のご先祖様を源にして末広がりのピラミッドのように現在までこの地というものが続いているというものでもなく、神羅万象、すべての命、土も火も風も空も虫も動物も植物も光も、すべての命のつながりは永遠常住で、すべての命が私たちの父であり母であり、古い新しいのない命の連鎖の中で、私たちの命というものが支え支えられ合って、私たちの今の命というものが存在しているのであるということを、南無法蓮華経の方は、私たちの命を源が何であるのかということを説いているわけであります。自分の命を何よりも大切に思うなら、先祖がいなければ自分は存在していないわけでありますから、何よりも先祖個人を大切に考えなければいけない。先祖個人を何よりも大切だと考えるなら、自分を含む先祖と全ての命の本質が何かということを説いている南無法蓮華経の法を大切にしなければならないわけであります。皆さん方にこういう法要の時に、このお経の途中、つまりお経が方便本から受領本に入った時に、皆さん方にお焼香をしてもらうわけですけれども、 受領本に入ってからお焼香をしてもらうということは、この受領本に私たちの命の根本というものが何なのかということ、私たちの命の根本というものはこの南無法蓮華経の法なんだということが説かれているから、この受領本のお経に入ってからお焼香をしてもらうということは、亡くなった人の命と自分の命というものと法というものを中心にして向き合っていただくために、この受領本に入ってからお焼香をしてもらうわけであります。法弁本の間には私たちの命というものの本質というものが説かれていませんし、法弁本の教えには本当の成仏の道というものが説かれていないために、受領本の前にお焼香するということはしないわけであります。私はたまたまここから降りて、この受領本になってから向こうへ行ってお焼香することができませんから、最初にお焼香してからこの席に座るわけですけれども、皆さん方にはそういうふうにこのしてもらうというふうにこのしているわけであります。ですからそのことも一つの深い意味というものがあって、そのことを私たちはこのしているということが言えるわけであります。私たちがこの立てるところのこのお塔婆は、妙法蓮華経の題目の下にこの中に如来の全身増しますという法華経の経文を書き、妙法蓮華経の題目の中には仏の全身が入っているということ、つまり仏の悟った法の中身が妙法蓮華経の題目であるということを示され、その下にためと書き、先祖代々及び個人のために私たち一切衆生成仏の法を唯一説いている妙法蓮華経の仏の中身が示されたお題目を亡くなった人のためにここに書き、南無法蓮華経のお題目を唱えますということがこの塔婆の姿に表されているわけであります。どうか世の中がお盆をしているからお盆をしなきゃというふうな風俗習慣ではなくして、日蓮大聖人様の教えは一切衆生の成仏をどのように私たちに示しているのかということをきちんと信心修行の心に入れて、亡くなった先祖個人にまっすぐ南無法蓮華経の供養でなければ本当の成仏を遂げる供養にはならないのであるという、本当の功徳を届けることのできる信心をお盆の日だけではなくして、毎日毎日の生活の中でこの南無法蓮華経のお題目を唱えることを中心にして行っていただくようお願いを申し上げ、お盆にあたってのお話とさせていただくものであります。本日は誠にご苦労様でした。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。